ルカによる福音書22章の47節から53節までですね。ここのところで、ここもですね、裏切られるというようなタイトルがあります。これもですね、このタイトル見て、あ、裏切られるような記事なのかと、こんなことは読んでもあんまり自分に役に立たないと思ってしまうかもしれませんね。そういう意味で前にも言ったように、このタイトルっていうのはですね、本当の内容とは違った先入観をですね、持たせてしまうというですね、マイナスの効果がある場合があるんですね。だからもともとは聖書はこういうふうなタイトルはなかったわけですね。この新共同訳で初めてできたんですけども、便利な反面そういうふうに、タイトルで勝手にですね、自分勝手に内容を考えてしまうことがあります。ここは裏切られるだけのことを言ってるんでは決してないんですね。それだけだったら私たちは読みたくもないわけです。そういうようなことですね。イエスがこの最後の夕食をとって、その時に後でですね、ゲツセマネという場所で、必死の祈りをしたと。それが本当の戦いだったわけですね。このキリスト教における戦いっていうのは軍事力による戦いではないわけです。だから本来300年間ほどですね、キリスト教が始まって、キリスト教の人は武力でもってですね、敵であるローマの軍隊と戦ったということはなかったわけです。戦うどころか殺されていったわけですね。それがですね、国がキリスト教とするというふうになってからですね、世俗的な本当の聖書の内容と別のものが入ってきてしまったものだから、武力で戦うというふうなことが次々起こってしまったわけです。本当の聖書っていうのはこういうふうに自らですね、殺されていくということが、こういうふうに、聖書には本来そういうことが書いてあるわけですね。で、ここでですね、この12人しかいない12人の弟子たちのうち一人のユダが先頭に立ってですね、導いてきたというんですね。そうして、その他の人たちもたくさん来たわけです。押し寄せてきた。その後でですね、祭司長や神殿の司法長、長老たち、あるいは別の福音書では兵隊たちも来たというふうに書いてあるのもありますが、そういうふうにですね、剣や棒を持って来たわけです。そうしたら、たった11人しか今いないわけだから、普通であればですね、あれがイエスだと、あれを捕らえるんだ、というふうにこのユダが言うはずなんですね。裏切るわけなのだから、もう、一番悪いことですね。だから普通ならばですね、そんなイエスの間近に近寄っていったらできないはずわけです。もう後ろ遠くからですね、あれがイエスだ、あれ捕らえよう。服装とか顔形とか髭とかでわかるわけです。あれがそうだ。っていうんですぐにわかるはずだからですね、遠くからあれがそうだっていうのが普通であるわけです。それなのにこのユダはですね、わざわざ近づいていって、接吻しようとして近づいたと。そうして接吻で、キスをしてですね、裏切ったと。日本ではですね、このキスというような習慣が全くないものだから、ちょっとわかりにくいのとかありますが、これは普通、さっき言った愛情とか尊敬、親しみの象徴として、口でもって手とか、ほっぺたとか、額とか、口とか、あるいは、その十字架に、非常に尊敬を表すときには十字架にキスをするとか、そういうふうに口でもってですね、その、口をつけて、そして愛情とか尊敬を表すという、ごく普通の手段だったわけですね。そういうことでありますが、これは特にこの言葉はですね、どんなギリシャ語をここで使っているかというと、この接吻しようとキスをするっていう言語のところはですね、フィレオという言葉なんです。フィレオというのは別のとこ、もちろんこれはフィロソフィアというフィレオ、愛するという一番普通のギリシャ語なんですね。聖書にも普通ペテロとイエス様の最後の復活のイエスとの語り合いでですね、私はあなたを愛しています、あるいは愛しているかというところにこれも出てくるわけです。一番普通の大切な普通の愛するということですね。ソフィア、 H を愛する、フィロソフィアというのは哲学と訳されましたけど、 それがここではキスをするというふうに訳されている。接吻をする、キスをするというのはこのフィレを愛するということなんです。まあ、日本語ではとってもこういうふうなことは思えない意外なことだと思いますが、全く日本では別の言葉ですから。ですから、この接吻というのはこの名詞形なんです。フィレエマということなんです。ですね。あとで、接吻をして人の子を裏切るのが、これから来たフィレエマということですね。これが、するという動詞です。これが、フィレエマ。まあ、そういうふうにですね、この愛という言葉がこう使われているわけです。愛する。だから、この原文から見たらですね、イエスを愛しようと近づいているというぐらいですね、この言葉、愛ということと、元の言葉から言うと非常に、この裏切りとは全く正反対の言葉を使っているわけですね。まあ、そういうことでですね、愛というもの、ですね、愛の象徴的行為としての接吻キスということでもってですね、それで裏切るという。このユダはですね、最後の最後までこういうふうに、愛ということさ、一番ひどいですね、このお金で売り渡したわけですね、ユダは。そういうことを愛をもってする。愛というふうな象徴的な行為をもってするというぐらいに、ユダは非常にこの悪、サタンの悪の力によって支配されてしまっていたということを表そうとしているわけです。まあ、このようにはですね、そういうふうにいろいろな形のものがありますね、悪には。で、真正面からですね、人をですね、いきなりガンと殴りつけると腹立ったと。これ一番単純なことですね。動物でもしているわけです。犬や猫でもですね、あるいは掴みかかると。これはもっと過当な魚同士でもですね、間でパッと襲いかかったりすると。まあそういうふうなことだから、一番単純な悪いように見えるのは、これ単に殴るとか、物をパッと盗むとか、まあそういうことですね。で、それがだんだんもっと悪くなったら、計画的にすると。今言ったのは単に感情的ですけど、計画的に考えて相手を落とし入れようとする。あるいは誘惑しようとするとか。でそれからさらに一番こういうふうに行うのは、愛というふうな一番大事なように見えるものを持って、それで相手を欺く。裏切るということなわけです。そういうふうに、このダンテの新曲でユダはですね、一番深い闇の地獄の中に落とされているという状態で描かれておるわけなんですけども、それはこういうふうにですね、最も大切な愛というようなことを持ってすら、しかも一番近くまで行って、ですね、遠くから行ってもいいわけなのに、近くまで行って抱いてですね、方に行くか行きたいかにキスしたんでしょうけど、そういう形で裏切るというですね、考えられないようなところまで行ったというわけです。まあ、どんなことでもですね、この偽物っていうのは誰でも嫌うわけなんですけれども、食べ物でもですね、偽物をいっぱい使ったとか言うんでですね、表示がですね、中国産なら日本で作ったとか、そのいっぱいそういうことある。でもそういうふうな嘘っていうのは至るところにあるわけなんですね。それはお金儲けなわけです。まあ、政治の世界でもたくさん嘘があると。国民のためと言いながら、実は自分が目立ちたいためにいろんな技をすると。今もそういうのが、まあ、よく目立ってますよね。郵政どの子である人が、そういうようなことやったら一緒に言い出してですね、目立とうとしているようなこともよく見えるわけです。でもそういうことはまだしもですね、次元が違うわけですね。このユダというのは、一番心の中の問題のような愛の表現を持って裏切るというふうなことですから、そういうようにですね、こういう一つの表現にしても、ユダという悪、人間の悪というのは非常に深い恐ろしいところまで行ってたんだということを、まあ、こういう形で示そうとしているわけです。まあ、これはちょっとした、このヤコブだけ表面的に見てもそれはわからないことなんですけどね。だから、イエスはですね、あなたはその愛の象徴を持って人の子、自分のことを言っているわけですね。自分を裏切るのかと。で、この裏切るのを分かって、あえてこういうふうに問いかけたっていうのはですね、最後の最後までイエスはユダの心に語りかけようとしたということを表しているわけです。こんな言わなくったって普通だったらですね、もう裏切りと分かってるわけ、連れてきたんだから。お前裏切ろうとしてるのかと言わなくてもいいようなもんだけど、近寄ってきてですね、すぐそばに近寄って抱きをしてキスをしようとした。その時にこういうこと、最後の最後まで語りかけると。このイエス様はそういう意味でですね、どんな悪いような状況であっても語りかけることをやめなかったという、そういうこともわかるわけです。で、 そしたら、その周りにいた弟子なんですね、これは。周りにいた人々。弟子だけしか、この場合、おらなかった見方としてはですね。で、他の福音書では、弟子とちゃんと書いてありますが、特に、ペテロが、ですね、剣持っていた剣、これはどうも二振りっていうのは、二人が持っていたようですね、小さな剣なんか。で、これはですね、前の時にも言ったんですけども、旅をするという時にはですね、袋とか財布とか、あるいは護身用のですね、盗まれようとしたらもうできなくなる。護身用の剣を持つということは、まあ、ある意味で普通だったわけですね。あちこち知らないとこ行くと。まあ、そういう意味で前のところはですね、この26節、すぐ上の段でですね、とてもこの誤解を招きやすいような表現で、これは以前からだから、そういう意味で誤解をする人もいろいろおったわけです。マルコや、マタイ、他の福音書ではもちろんこの書いてないです。今までは袋も財布も履物も持たせずに不便したことあったかというと何もなかったと。確かにですね、ある時にパンの奇跡ってしたことありますよね。わずか5つのパンと2匹の魚からですね、たくさんの何か人々を満たすものを創造されたと。これは実際にそういうことがイエスはですね、2000年経ってもその力が衰えない、消えないようなお方だから、それはできたわけです。非常に不思議な力。まあ、それとともに象徴的な意味があってですね、イエスによって霊的に満たされたのは無数の人、5000人どころじゃない。全世界の何億何十億という人が今まで満たされてきたわけですね。私もそうですけども。ですから、途中でですね、ファリサイ人のパン種に気をつけなさいと言ったら、弟子たちはパンをまた忘れてきたからでないだろうか。と言ったらイエスがですね、あれだけの不思議な技、奇跡、食べるパンのことは心配しなくてよいんだと、心配しなくてよいんだと言ったのに、未だに食べるものをパン言ってるのかと言われたことがありましたね。そういうふうに食べ物のことを心配しなくても不思議とイエス様と一緒に行ったらいつも備えられたということなんです。お腹が空いてですね、特にあんまりなくて、麦の方を積んで食べるときにも、周りにおった立法的な人がですね、その方を積む、手で積むのは収穫に相当するから、安息日にしてはいけないではないかと言ったら、イエスがそれを擁護、守られたということだったりですね。まあ、そういう最後の夕食のとき、近づいたときには、部屋までイエス様が言った通りに備えられたとか、あるいはエルサレムに入っていくときに小さなロバがあそこの家あそこ行ってあるんだと言って本当にあってですね、それを使うことができた。イエス様がおるときにはいろいろそのように不思議な備えがあったわけです。だけどイエス様を殺されていなくなるから、だからそういう全面的になくなると、普通の人のようにですね、知らないところに行かなきゃなかった。それで袋も財布も剣も普通のようにこういうふうに事態が一変すると言われたわけですね。事態が一変するけど、目的はですね、どういうことかっていうと、この前の27年にあるように、罪人、犯罪人の一人に数えられて、悪者としてみなされて殺されていく。必ず実現すると。それは、書かれてあるっていうのは前に言いましたけど、イザヤ書の53章というところに実際に書いてあるわけですね。将来現れるメシアは、重い犯罪人、罪人として、捕らえられて殺されてしまうと。その通りになるんだという、これを言いたかったわけですよね。でも、弟子たちは本当に剣が必要なのかと思ってですね、二人持ってる。イエスさんもそれ以上説明しても役に立たないわけです。だからこの時もそれでよいと言ったわけですね。で、それではっきり分かりますように、今日のところを見たらですね、切りつけてたった二人がですね、しかも漁師なんですよね、ペテロもヨハネも。漁師上がりの人は剣を2つ持って、たくさんの人が剣や棒を持ってきたのに切りつけたところでですね、何の意味もないわけです。だけど、この弟子たちはそういうことは全部わからなかったわけです。わからないからですね、切りつけた。いっぱいおるんだから切りつけて、本当にそれを切りつけよったら、いっぺんに掘ること殺されちまうんですよね。昔のことだから。剣による戦いになったら、すぐに強い者が打ちかかって殺してしまうわけです。だからもしこれでイエスが止めなかったら、ペテロも殺されてしまったはずですね。で、そうしたら、そのペテロがですね、大祭司の手下に打ちかかって、切ったらですね、ちょうど、まあ、 耳たぶだけ頭をかすってですね、それで、耳が切れたというわけです。だから、そういうふうにしかですね、弟子たちは分からなかったわけです。この時はイエスは捕らえられていくんだと。だからそのために祈れと言ったんですね。動揺しないように。殺されてしまってです、ね、いなくなると。だけど、こういうこと分からないから本当に変でするんだと思い込んだぐらい、弟子たちは本当のことは分からなかったということもここで書いてあるわけです。そこでイエスがですね、もうやめなさいと言って、もうそれでよいと。そしてですね、この耳に触れて癒したという。ここでは、ただイエスだけが本当の意味で目覚めていたというのがわかるわけです。弟子たちも何度言っても言っても、前にもそうですね。少し前のところでも、前の22節、隣のページの22節でですね、22章の。ここでも人の子、自分のことを言っているわけですね。手前のページ22節。イエス様は人のことを自分で言ってるわけです。154ページの上の段ですね。上の段の22。人の子、自分イエスはですね、ここも定められた通りって言ってるわけです。そしてその後見たらこの24にですね、そのような、まあ言えば非常事態なのに、人たちは誰が一番偉いんだろうかというような議論が始まったというぐらい、弟子たちは分からない。そういうことの一環として、このサイフラーも、剣のないものは剣とか言ったんですね。これみんな弟子たち分からなかったという意味です。ここの場合でも、いよいよ裏切り者が来てきたと。ことの本質が分からんで、決して叶うはずもない剣も打ちかかった。みんなそういうふうに、イエスただ一人だけ目を覚めていたというわけですね。裏切る人もおる。それに引っ張られて、イエスは悪人だと思って捕らえに来る人がおると。弟子たちですら叶わないのに剣で切りつけようとすると。みんながわからない。イエスだけが本当に目が覚めていたということなんですね。それで、この時にですね、51節ですけども、さっき、初めに中川陽子さんが触れられたように、耳に触れて癒したというのは、その時の混乱した状況をちょっと想像したら見たらいいわけですね、映画のように。あの映画でそういう場面があったと思います。パッションという。たくさんの人たちがです、ね、さっきだって剣や棒を持ってやっつけてやろうと。歯向かってきたら殺してやろうという気持ちで来たわけです。で、もうですね、非常に動揺して剣で切りかかったわけですね。切りかかったら切り合いになったさっき言ったように殺されるわけです。そのような状況によって血が出たと。そしたら切られたらその人たちも今度やろうと思って非常に殺気だったはずですね。そんなに混乱した殺意とか敵意が渦巻いている中でですね、静かにイエスは耳を触れられたっていうわけです。これはですね、嵐が吹きすさむ中でですね、弟子たちが非常に混乱したガリラヤ湖で。必死になって助けてくださいってみんな大慌てでですね、混乱してるのにイエスだけは眠っておられたって書いてあります。そして、必死になって弟子が揺り起こしたら、なぜそんなに怖がるのかと言ってですね、嵐と海を叱ったらですね、静まったという不思議な驚くべき事があります。ここもそうですね。この当時集まった全ての弟子も対応する人もいるのはみんな混乱してるわけですよね。ただイエスだけがですね、そういうこの世のあらゆる嵐、吹きさむ憎しみや敵やら裏切りや恐れやら、一切巻き込まれないで静まってですね、敵ですよね。自分を取られた。その敵の人の耳に静かに触れて癒すという。何でも癒すためには力がないとできないわけです。12年間も病気の人たち癒された力が出ていったとイエスが言ったことある。自分が混乱してどうしとったら、とても誰かを癒したりする力なんか出ないわけです。そういうことから見てもですね、この力はあのゲッセマネの祈りの時にまた与えられた力であるということもわかるわけですね。そして、このような混乱の時に誰か耳切ろうとされても、そんなことは気にもかけないはずです。そのぐらいのことはもう当然起こるわけです。殺し合いが起こるわけだから。だけど、そういうふうな耳一つでもですね、別に命は必要ないわけですから、昔は鼻とか耳をですね、江戸時代でも迫害の時にキリシタンの耳は切ろうとしたと言われますけれども、そういうこのイエス様ですね、 弱いところ、傷ついたところ、こんな状態の時でも触れて癒すという。そこにですね、イエスは一貫をして、このイエス様というのは、非常にこの癒しの方であるとですね。誰もがもう顧みないようなところも手を触れて癒してくださるということですね。でこれは前にも言ったように、このハンセン病の人たちの非常に心も体も傷ついた人にも、いわばその霊の見てを触れて信じた人、本当に心がですね、体はたとえ癒せなくても心が癒されていった人はたくさん出ていった、できてきたわけですね。その他の数知れない病気の人たちや心弱った人もそうです。傷ついたところに、誰もがもう見ないところに手を触れてくださるという、そういうイエスの愛というものの象徴的な行動がここにもあるわけです。で、それをしてですね、強盗に向かうように剣や棒を持ってきたのかといって、私は毎日追っただろうとですね、その時にはそうできなかった。だからこれどうしてかというと、ここで言ってるように、今はあなたたちの時、そして闇が力を振るっていると、そういうふうにちょっと説明的に訳していますが、これは原文ではですね、闇の権威という言葉だけなんです。闇の力とだけあるんですね。英語訳はそれを、英語訳はそれをそのまま写してありますね。 The power of darkness、それだけなんです。 And the power of darkness、 闇の力で、それだけではちょっとこの受け取る人って分かりにくいから、闇が力を振るっているというふうに、まあ、訳してやるわけですね。で、こういうふうに闇の力が差し迫ってくるという、そのただ中でこの細やかなそういう愛をですね、施されると、まあ、こういうところにですね、愛っていうものがどんな状況になっても働き続けておるということも示そうとしておるわけです。で、このことはさっきもヨークさんがちょっと触れられたことですけれども、ヨハネの福音書はそのイエスの力を、これはずっと前ヨハネ福音書のここでの講話の時に話したことですね。で、その時におらなかった人もおりますので、ヨハネ福音書のところを見ておきます。18章ですね、ヨハネ福音書18章ですから203ページですね、新約18章の5節からです。まあ、3節あたりから見て、同じ場面ですから3節あたりから見たらいいと思いますね。18章の3節あたりからですね、203ページの下の段です。この3節、ユダは一体の兵士、ここでは見た分かりますようにローマの兵士たちも来たというふうに書かれてあります。祭司長やファリサイ人の使わした下役、そして松明や灯火や、まあ、剣、武器、棒を持ってきたと。そしてイエスは誰を探しているのかと言ったら、彼らにイエスだと言ったら、ここではですね、私であると。ヨハネ福音書は一番左右に書かれてですね、それ非常に霊的な意味で、そこに補っているわけですね。ここで私であるっていうのは、エゴエイミっていうギリシャ語ですね。これは単に私であるというのではなくて、出エジプト記のはるか昔からですね、私は存在者と、エゴって私ですね、エイミはある、私は存在者である、永遠の存在者であるという、神が自分の名を告げるときに、これを言われたというふうに出エジプトで書いてあるときからですね、独特の意味を持っているわけです。私は存在者、永遠の存在者である、神と等しいものだというニュアンスを込めて言われているわけです。だからイエスが私であると、出エジプト記のはるか昔からですね、英語エイミといえば、私は存在者だ、神であるというのと同じ意味だと。だから彼らはその一言で後ずさりをするぐらいの力を持っていたと言おうとしているわけです。だからこれを3回繰り返しているんですね。 8節のもう一度、単なる私であるというのと違うんですね。これは、まあ、こういうふうにですね、ここでは特にエゴエイミという独特のですね、ヨハネ福音書においてこれは独特に意味を持っていますけど、3回も使われている。 逮捕される、もう殺される寸前であっても、イエスは神と同じような力を持ち続けているから、その力によってですね、地に倒れるほどだったと。そのように、非常に霊的な力を持ち続けて十字架に向かったのだと、ヨハネ福音書では言おうとしているわけです。それでは元のところに帰りますね。で、この他のこの3つの福音書では、切りつけた者にまで敵に対してでもですね、静かに癒して混乱の中で、周りの人々もある意味非常にそれは驚きだったですね。それだったらたくさんの人たちは攻撃、武力も攻撃をしてきたらですね、自分を守ることに精いっぱいでですね、もうどうして逃げようかということだけで精いっぱいなのに、このようないわば全くゆとりを持っておられたということですね。はい、それで、あとのところですね、今はあなたたちの時だ、闇の力、闇が力を振るっているというわけです。だけど一方、神様の力、イエスの力もずっと変わることなく続いているんだということをここで言ってるんですね。闇の力っていうのはずっと昔からあったわけです。今に始まったことない。だけど特にですね、目の前に見える形で教えしてきて、殺し捕まえようとする。そういう意味で特に触れたんです。この聖書の一番初めから、実は闇が力を振るっているんだけども、そこの中に神の力が現れて、それを支配していくっていうことが、この聖書の一番最初から書いてあったんですね。だから今日ここで言って、闇が力を振るっているんだけど、イエスのその愛が、あるいは力が変わることがあるっていうテーマは、最初からあるわけです。この、創世記の聖書の一番最初、これはもういろんな意味で暗示的ですよね。この第一章の一番最初、聖書のですね。で、まあ、一見こういうことと関係がなさそうに見えますが、こういうこの一章の一番最初からですね、関係があるわけです。一章の一節、二節、三節っていう、この創世記をですね、この一番最初を見たら、旧約聖書全体の一番最初のところですね。で、この地は混沌であって、闇が深淵の表にあって、これも詳しいことはここで話しませんけれども、このイエスが捕らえられようとするときは全く混沌ですよね。人々もみんな精神状態も気持ちも考えも目的も悪い目的、混乱状態である。で、闇がそのあたりを覆っていると。けれどもですね、神が光あれと言ったら光があるんだという。それがまさに今日のところでもそういう形で実現しているわけです。ですね。イエス様は常に光であり続けた。また愛であり続けたと。ね、切られたところ、弱ったところをですね、そこを癒そう方であると。どんなところでも、どんな混乱の中でも、光と闇の中でも愛を注ぐ方と、まあ。そういうようなことがですね、今日のところで、まあ、言われておるということですね。で、もう一つ最後にですね、本当の剣というのは一体何かということは、ここのところではだから書いてありませんから、後にですね、キリスト教の最大の弟子になったパウロはですね、はっきり本当の剣、クリスチャンにとって、キリストと神様を信じる人にとって本当の武器とは何かということをはっきりと掲示されたので、それをこの新約聖書の中に入れておるわけです。ペテロが抜いたような剣なんて全く無意味だったわけですね。この世の軍事力というのは本当の意味では無意味なわけです。軍事力を使えばアメリカの戦争のようにまたやり返すわけです。またやり返すということは止まらないからですね。エペソ書というところを見たら、今までにも何度かしましたが、新約聖書のですね、359ページ、新約聖書の356章の6章の11ということ、359ページですね。ここのところから見ますとですね、本当の武器、 この悪魔の策略に対して立つことができるように、この悪魔の策略にユダも負けて実際にその裏切るようになっていったわけです。神様の武器があるというわけです。で、私たちの戦いは血肉というのは目で見える人間や組織や団体や軍隊ではないという意味です。これは霊的なもの、分かりにくい昔の表現ですから、2000年前の要するにですね、目に見えないところに悪の様々な霊との戦いだと言おうとしているわけですね。ですから本当の剣は17節見たらわかります。剣とはですね、霊的な目に見えないスピリチュアルな剣だというわけです。神の御言葉こそは本当の剣だっていうんですね。悪を滅ぼす御言葉だと。本当の私たちがですね、御言葉をしっかり持っていたらですね、不思議と悪の力が弱まる、なくなる。あるいは生きたイエス様からの御言葉、語りかけを受けておったらですね、不思議と敵の憎しみも自分に及んでこないと。ですからそのためにです、絶えず祈りなさいということがこの18でも出てくるわけです。絶えず皆さんここで祈りを強調している。本当の戦い、ゲッセマネもそうだったですね。ゲッセマネでもこのように本当に祈りを込めたわけです。血の汗を流すと言われることに。だから、弟子たちに分かってほしいことはこういうことであったけど、全然そういう状態なかった、もうそれで良いと言ったわけですね。まあ、後になって、だから分かったわけです。だから後になって、ペテロやパウロたちも殉教したと、殺されたということなんです。本来のキリスト教はそれに全く武力を取ったりはしないわけです。キリスト教が戦争していることはありえないんですね。キリスト教を本当に知らない人たちがその名を語ってですね、戦争しただけであって、本来のキリスト教というのは全くこういう武力に戦争ということは記されていないことなんですね。はい、今日のところもですね、そういう単なる裏切りとかいうふうなだけではなくて、さまざまなことが関わっているということが、まあ、今日のところでも伺えるところです。はい、それでは、まあ、今日はそこまでにしておきます。